ってみた失敗の数だけ幸せ体験365の元気術、今日も実践営業コンサルタントきっかけ作りストの山下義浦さんに来ていただきます。山下さん、今日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
だいぶ1回目2回目3回目とだんだん山下さんがこう裸になってきて、で聞いてる方の悩みもこうだんだん裸になってきて、
そうですね。
こう売り込まない、断られないためには売り込まない。お、確かにそうだな。で、そういうところからこう困っている自分が困っていることを正直に誠実にこう聞かせていただくっていうところで前回終わったんですけども、
ええ、
また何人かのこう方からこう今回の失敗の数だけね、幸せ体験っていうことで、うん、いや、その失敗してるのがわからないっていうのが違ったんですよね。みたいな、
うん。
いや、うまくいってる実感がないから、こう、失敗してる実感もわからないっていう、なるほどと。そういう悩みがあるんだなと。
それって悩みなんすかね。
ああ、
僕、羨ましいな思いますね。
で、山下さん的にはこう、このうまくいってないから失敗してるのがわからないっていう方に、うん、もし、なんて、こう、お話しされるんですかね。
ああ、何通りかがあると思うんですけど、例えば、うまくいってる実感がないんですよって今、例えば、秋田さんのような、まあ、例えば男性の方から相談を受けるのとね、女性の方から受けるのと、僕、答え方が違うんですよ。
ああ、ははは。
っていうのは、まあ、聞いてる女性の方には申し訳ないんですけど、まず男性の方からの質問に答えたりするならば、うまくいってるということは、あなたにとってうまくいくってどういう状態なんですかって教えてくださいってまず聞かせていただくんです、その質問の方に。
ああ、うまくいってるとはどういう
状態、あなたにとってうまくいくってどういうこと、っていうこと、大抵の場合は、いや、仕事の紹介が出たり、
うんうんうん、
紹介とか、口コミで仕事が広がっていく状態ですって言われるんですよ。
うんうんうん、そうです、そうですね。
ということは、その結果、成果をちゃんと見てますか、うん、っていうことなんですね。
結果が出てるかどうか。
そう。結果が出てないからうまくいってないって言うんであれば、なぜ、そうやって紹介とか出ないかなっていうことを、
うん、
何回目かに言ったように自分なりに考えて悩む必要があると思うんですよ。
はいはいはい。
必ず原因はあるから。
うん。
その原因は僕の場合でしたら僕が勝手に喋りすぎてた。
うん。
いらん話をしすぎてた。
うん。
もしくは相手の話を本当に真剣に聞いてないっていうことが相手に伝わってたとか。
うん。
もっと言うと、スケベ心でいつか絶対この人から保険もらおうとか契約もらおうっていうのが、うん、もう相手にもうバレバレ状態。
うん。
その時って相手は分かってるのでそういう話振ってきませんから。
確かに私が行動できるようなきっかけのところもうまくいってないにもかかわるそこをよく見てなかったですよね。
ですよね。
見てなくて山下さんにもうどうしてももう3ヶ月やっても全然うまくいかないんで、うん、どうもうまくいかないんですっていうことを山下さんに正直にこうお話してから、
それです。
あ、そうか。っていうふうになりましたけど、そこ隠しちゃいますよね。
特に男の場合は、
うん、
今言ってる、うまくいってるっていうことは、
ええ、
うまくいってないっていう実感とかいう言葉の裏側には、
ええ、
うまくやろう、かっこよくやろう、スマートにやろうっていう心があると思うんです。僕もあったから。未だにありますもん。で、失敗したくないじゃなくて、かっこ悪いことはしたくないってなるん
ですよ。うまくやろうっていう。
うん。だから、うまくいってる実感がないと思うんですよ。だから、そういう人には、なんていうかっていうと、本当にその人とどうなりたいかって、目的は、もう一回言いますけど、まだその人にアプローチする段階ではなくて、たくさんの方に会って、自分のことを講演者で覚えていただくっていう行動を起こす話の段階なんですね、まだ。
好印象になってもらう。
うん。そのために、いろんな方にお話を聞かせていただいて、それを記録として残していくっていうことの話なんですね。で、だからさっき言ったように、まあ、男性の場合が、悩みの相談をされているのが男性の場合だったら、そういう形で僕ズバッと言わせてもらうんです。 だから本当にその人のことを興味を持って、うん、真剣に話を聞いてたら相手にそれが伝わるから、
うん、
伝わったらほとんどの方が話を聞いてありがとうって感謝されるんですよって、うんうん、そしたら感謝されたらお会いしたかもしれないけど、ところで君の仕事どうなのって仕事の話を聞かれたら仕事の話を聞いてくださいますから、
うん、
その時にどれだけ誠実に正直に簡潔に自分が聞きたいことを聞けるかっていうところでうまくいってるかいってないかっていうのがわかると思うんですね、
うんうん、
で、あの反対の女性の場合はちょっと困ったもんなんですよ。
あ、女性は困ってんですね。困った問題ですね。
僕っていうのは、女性ってその、話を聞くとかね、話を言うっていうことが仕事だっていうふうな、ごめんなさい、あの、変な意味で自覚がない人が多いんですよ。
あ、自覚がない。
うん、っていうのは、あの、話を したり話を聞くことはもう当然のことなのように、あの、彼女たち女性陣は思ってらっしゃるんです。
聞くことが、
うん、というのはその一番の例は、あの、僕は男だからわかるんですけど、男同士4人ぐらい、例えばファミリーレストで会った時は、誰か一人が話してる話を真剣にみんなが聞いたりとか、それに反応していって一つの話題にやるんですけども、僕何回か実験させて録音もさせてもらったことあるんですけど、女性が4人以上揃うと、もう大体2つか3つぐらいのグループに分かれて、もう好き勝手なこと話が飛び交ってるんですよ。
飛び交ってますね、脈絡が。
でもそれでも本人たちはすごく満足して分かってられるので、彼女が言ってる、うまくいってる実感がないっていうのは、
うん、
まあ、そこは同じで、すぐにでも成果が上がるとか、何かが反応があるっていうところが、
うん、
結構女性の場合は遅いんで、
うん、
だから逆に言うと、女性が男性の社長さんとかのお話を聞きに行くと、結構反応とか成果出るのが早いんですよ。
あ、早いんですか？
ちょっと、あの、脇道それますけど、秋田さん、あの、世間一般の中小企業、零細企業とか、そこそこの社長さんってね、大体仕事終わるの5時か6時ぐらい終わっちゃうじゃないですか。
終わりますね。
で、ちょっと早めの夕食を食べに行った後、
一
番、まっすぐ家に帰る。二番、ちょっとネオンのところに一杯引っ掛けて帰る。
はい。
三番、会社で残業、何番だと思います？
二番ですね。
そう、なんで、ネオンのあるところに、一杯飲みに社長さんって行くと思います？
話聞いてほしいんですね。
そう、それも女性にね。
女性にね。女性に聞いてほしいんですね、社長は。
そう。で、聞いてほしいから、なんか、ビール一本5、6千も捉えてさ、別に、べっぴんさんでも美しい方と言っておかれますけど、方ばかりと思うんですけども、そういうところの横に座ってもらって、あら、ターさんどうしたの？あら、アーさんどうしたの？って言われて、あれなんでかわかります？今言ったように話を聞いてほしいんですけど、結局会社に帰っても、
うん、
家に帰っても自分の話を聞いてくれる人がいないんです。
あ、
特に女性で、
嫁
さんなんか、秋田さん、仕事の話聞いてくれます？
聞いてくれないですよね。
娘さんなんかも聞いてくれないんですよ。うん、そこで例えば女性の営業の方が、
うんうんうん、
社長のいろんなあのエピソードを教えてください、聞かせてくださいなんて言うと、まあ、どんな、自分の母親より年上の女性であろうと、全然興味、タイプじゃない女性であろうと、
うん、
男ってバカですし、聞いてほしいから話すんです。
わかります、わかります、それ。
で、特に相手が女性だったら、こちら、男性として気を使うので、
うん、
いや、ところで何々さん、俺の話参考になった？とか言って、わー、参考になりましたよ、社長！なんか言われると、ところで、君の方の仕事どうなんだよって、いい格好して聞いちゃうんです、男は。その時に前回も言いましたように、その正直にその女性営業マンが、なかなか難しい業界なので、
うん、
社長の率直な意見、アドバイスをいただきたくて来たんですよって言えたら、
うん、
何らかの成果とか結果がすぐ出ますから。
なるほど。
だからまずは、たくさんの方に、
うん、
出会うっていう最低限の行動だけはしてほしいですね。
まず、たくさんの方に出会うってことですね。
そう。で、会って何をするかっていうと、仕事の話とかするんじゃなくて、うん、相手の方のお話を聞く、特に仕事の話を聞かせていただくっていうだけでも結構ですから。
うん。
そういう意味では、男性より女性の方が得なんですけども、男性も逆に言うと、本当に真剣に人の話を聞いてますよっていうことで、
うん。
本当にオーバーになるかもしれませんけど、大きく頷いてみたり、合図帳をちゃんと打って、で、一人の社長に一冊のノートを取るぐらいにちゃんと記録を残していくってことをすると、
うん、
相手もちゃんと、あ、俺の話を聞いてるな、私の話をちゃんと真剣に聞いてるねって思っていただいたら、さほど時間かからずに、何らかの成果、結果が出てくると思いますね。
こう、先ほどのこう、まあ男性とかで、
はい。
こう、まあ、失敗できないっていうか、
うん。
山下さんがよく、頭で考える金縛りみたいなことをおっしゃるじゃないですか。
ええ、頭で考える金縛りに合ってますね、皆さんね。
で、そういう方の場合っていうのは、こう、先ほど、うまくいってない、それが、成果が上がってないっていうところを、こう、
うん。
なんでって、見えてないケースが、なんか私自身振り返ってみても多かったなっていう気がするんですけどね。
はいはいはい。大抵の場合の方って、成果が上がってないとなんでかなとは考えるんですよ。
ええ。
考えるときに頭で考える、つまり言い訳をするから、
はあ、はあ、は
あ、で、体が悲しみになって次の行動を起こせないんですよ。
頭で考えるから。
そう、頭で考えるイコール言い訳と思っていただいていいと思うんですけど、あの時、あれがなったからだな、とか。でも、根本的な原因は心の問題で、本当に自分が、あ、でね、失敗っていうのが嫌なんであれば、いい方向に向かってないんだったら方向を修正するだけなので、そこを変えれば済むだけなので、
じゃあ失敗と考えずに、
方向が
変えると。
そう、おかしい方向行ってるなって。僕は失敗っていいと思うんですよ。
うん、うん。
だってなんていうんですかね、失敗って悪いことじゃないと思うので、
うん、うん。
うん。
いや、山下さんが前ね、こう、うん、私思ったのは最大の失敗は、本人が気がつかないって、
はい、
ね、おっしゃられて。
はい。
なるほど、と思ったんですけど。
はい。そうですね。
ええ。
なんて言ってるんですかね、うまくいってる、いってないっていう前に、
うん。
本当に相手の方の話を、こう、なんで聞きたいかって自分にまず聞いてみることだと思いますよね。
山下さん、自分に問いかけてみるっていうことなんですけど、
はい。
どういうふうにこう、問いかけてみるとこう、いいんですかね。
特に先ほどの質問のことのつながりなんですけどね。
ええ、
本当にこれうまくいってるのかな、どうかなっていう実感がない方に限って、
ええ、
自分に確認してないんですよ。
自分に確認してない。
僕、営業の仕事とは確認の仕事だと思ってるぐらい、
ええ、
これでいいのかなって、この聞き方でいいのかなとか、まず自分に確認してらっしゃる方が、確認してるかどうかっていうことが問題だと思うんですよ。
自分に確認。
うん、例えば、これでうまくいってんのかなって、僕に質問する前に、
ええ、
自分の、例えば、この方にお話を聞かせていただいてる目的って何なのかなっていう目的を確認してみて。
まず、聞かせていただく目的ですね。
そうです。で、僕が、言ってるのは、うん、まず人と、出会って仲良くするためには、
うん、
相手に好印象を持ってもらうためには、まず相手のことを聞かせていただくことが一番ですよって、
うんうんうん、
その具体的な実践の方法として、
うん、
聞く、見る、そして黙る、相手から聞かれた時だけ話すっていうのを、本当小学生でもわかるように伝えてきてるんですね。で、まずそれで目的はそれでいいじゃないですか。で、そのために相手の話をちゃんと聞けてるのかなっていう、もちろん単純なんですけども、その時に、スケベ心とかあって、いや、もう、いずれこの人から契約、いずれこの人に買ってもらうとか、
うん、
もっと、わかりやすく言うと、僕よく恋愛に例えるんですけど、
うんうん、
あ、この人、俺タイプって思った時に、秋田秋子さんは、っていう女の子と出会って、あ、この人は、お父さん、お母さん、資産家で、まあ、財産が500億ぐらいあって、聞くところによると、両親弱りかけて死にかけてて、とかって、そんなこと思ってたら、秋田さん僕に、近づこうと思わないじゃないですか。
思わないですね。
で、来たって絶対いやいやって、なんか、本当分かってしまうんで、そういう意味で自分自身にいろんなことを確認して、自分に問いかけてみているっていうのがいいと思うんですよ。
なるほど。
で、その時のコツがね。
ええ、コツが。
コツが、僕はステージングっていう言葉を使ってるんですけど、オリジナルの言葉なんですけど、置き換えるんですよ。自分とその人。
もう少し。
具体的に言うと、今日私は秋田俊也社長に話を聞かせていただいたんですけど、果たして俺、あんた、こんな聞き方でよかったかなって思っててもわからないときは、何回かに言いましたけど、その録音したテープなり CD、音声を聞きながら、私が秋田さんだったら、この山下っていうような聞き方どう思ったらよかって自分に置き換えるんですよ。
ああ、なるほど。
そういう確認をしてみると、
うん、
だんだんだんだんこの間も言いましたけど、自分のことが嫌になってくるかもしれないし。だって、俺だったらこんな聞き方されたら嫌だなって思ったら相手も絶対思ってますから。
そうですよね。
笑われるかもしれませんけど、僕は本当に自分で、うなずいてる姿とか、話してる姿を僕、昔のビデオカメラで何回撮ってもらったことが。で、それ見た途端に余計に自分のことできないになりましたもんね。全然うなずいてねえや、こいつとか思いながら。
ああでもじゃあ、
そういうですね。
はい。だから山下さんは、そういうのをこう、まあ、半分、もう片目つぶりながらもこう、見ていって、修正していったっていうことなんですか？
そうです。で、それでうまくいってるかどうかなんていうのは、
うん、
それで修正をかけたときに、
うん、
相手の方から、
うん、
ありがとうなとか、
うん、
ありがとうとか、
うん、
また会いたいねとか、
うん
本当に自分が言って嬉しい言葉を言ってくださるのが、
うん、
うまくいったっていう証明なんですよ。
相手からですね。
そうです。もっと言うと、相手から、ところで、秋田さんの方の仕事はうまくいってるとかって何か聞いてくださるっていう反応があることがうまくいってるっていうお印なんですよ。
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ。何も言われずに、そうですね。何も言われずに、じゃあ、と、ありがとうございました。じゃあ、とか言って、俺仕事行くからとか言われてしまうってことは、
うん、
あまりうまくいってなかった。つまり、相手は、僕に対してあまりいい印象がなかったと思ってもいいぐらい、なんですよ、
うん。なるほど。
そこの最大のポイントを、ちょっと長くなりましたが言うと、どれだけ、反応して、誠実さを持って相手と関わったかっていうことですよ。
どれだけ反応して、誠実さを持って関わったかと、
うん。そうです。ちょっとでも後ろめたさとか、
うん、
真剣さとか、
うん、
スケボ心なんて一発で相手読まれちゃいますから。
2年前に私が3ヶ月ぐらい経った時に山下さんから言われた一言が、
はい、
もう突き刺さるぐらいショックだったんですけど、当時私社長にインタビューして、まあね、文章を書くの好きだったからブログにアップしてたんですけど、そのブログに書いた文章を読んだだけで山下さんから、うん、秋田さんはそのインタビューしてる社長さんを見込み客と思ってるでしょって、うん、最初よくわかんなかったんですけど、ずーっとこう、どういう気持ちで聞いてたかなーって心にこう手当ててた時に、その一言が私めちゃくちゃ心に刺さりましたよね。
すみません。はい。
それじゃあ、反応ないな。で、ちょうどそれを言われたちょっと後ぐらいに、
うん、
そのインタビュー、まあそこそこ楽しくは言ってたんですけど、その社長さんから、
うん、
秋さん、何をしたいの？なんか隠してるでしょみたいな本音を、みたいな。言われて、あちゃーみたいな。バレバレじゃんみたいな。
そうそうそう。なんか、スパイみたいな感じで言われたでしょ
でその方はまだ、正直に言っていただいたから、その後もこう、私のね、独立してからもセミナー来ていただいたり、私のことを関心持っていただきましたけど、
うん、
それを言わない社長はもう、なんもないですよね。
分かってましたからね。
ええ。
うん。そうなんです。
その時のことを今思い出したり、顔がパッてありますけど。
いい。だって、あの時僕も覚えてるんですけど、文章を読んだだけで、あと、その報告とか聞いただけでなんで分かるかって言いますと、
なんで分かったんですか？
おせちとベンチャラが入ってるから。
あ、おせりとベンチャラが入ってるから。
そう、本当に思ってること書いてなかったもん。
ああ。
秋田さんが本当に聞いて感動したこと書かずに、ある意味、格好良かったんですよ。だから。
ああ。
格好はいいんですよ、格好は。
格好いいですよね。
うん、格好はいいんですけど、なんていうかな、芯が通ってないというか、中身がないというか。
ああ。
で、最近の文章なんていうのは、変な話、文章表現なんて、前の方がかっこいいけど、今の方が心の中入ってくるもんね。
めちゃくちゃ下手くそな、ベタな文章ですよね。
ベタですけど、僕、小冊子読ませてもらいましたけど、泣けてくるもんね。
ありがとうございます。
それが前の文章だったら、道徳の時間の、だ道徳違うな、なんかなんか読んでるだけのもんやもんね。
記号のような。
そうそうそうそうそう。
あ、それでそういうふうに。
うん。
ああ、ああ、
思いが入ってると言うんかな。
はいはいはいはい。
うん、今入ってますもん、思いが。うん、
で、そういうものが伝わるっていうことなんですよね。
伝わるし、実際にその、話を言った社長さんがその文章を読んだら、一番わかると思いますよ。
あー、なるほど。
やっぱ、秋田さんに聞いてもらってよかったって思うか、
うん、うん。
こいつ言った俺の何聞いてんだよ、って。
なるほど。そういうこともすべて、こう、相手には伝わってるっていうことをよく考えた上でどれだけ反応があったかどうかっていう自分を確認するっていうことが必要だっていうことですよね。
だから確認って言葉僕大好きで、
うん、
そのお話を聞かせていただいた時とか一日一日終わる時も一日振り返っていろんなことを確認していったらいいと思うんですよ。で確認っていうのが出てくると、またこの確認っていう日本語がすごく効果てきめんで、
うん、
お客様に対しても、
うん、
ちょっと確認させてくださいって言うと、
うん、
相手はね、気を引き締めてくれるんですよ。
はいはいはい、はい。
ちょっといいですかっていうよりも、
うん、
確認させてくださいっていうだけで、本当なんか面白いぐらい、効き目があるので、
うん、
もうすぐにでも使えますんで、やってみてみてください。
なるほど、なるほど。
ええー。
いやー、今日はちょっとハラハラドキドキ、最後私の話になってしまいましたけど。
いいじゃないですか。はい。
ポイントとしては、
はい。
こう、まずうまくいっていないか、うまくいってるかっていう、その、まず自分に、で確認をするっていうことですね。
そうですね。
で、その時のポイントとして、どれだけ自分がお客さんに対して、正直に誠実にこう、反応して、
うん、
いるかっていう、関わったかっていう、そこがポイントですよと。
そうですそうですそうです。
いうお話、いやーだいぶ確信に近づきながら私もだんだん脱いで聞いてますけど。
最後にちょっと2分だけ、僕ちょ聞かせてほしいことがあるんです。秋田さんさ、俺もそうだったんですけど、ほとんどの男性諸君に言いたいんですけど、男って格好つけだって自分で分かってるくせに隠してるよりも。分かって、なんだ、秋田さんも山下も一緒じゃんと思った時って、どうでした？楽になりませんでした？
いや、例えば私の前自分がこういうダメな人間だったからっていうことを、
うん。
ニコッとして言うと、もう笑顔で、うん、もう嫌みたいな感じで言うと、うん、社長さんがなんて言ったかっていうと、まあ私は我が強いからっていうことを言ったんですよね。
うん、うん、うん、うん。
そしたら、社長もニコッとして、うん、僕も我が強いんだよってニコッと笑って、話がこう、そっから親密になりましたよね。
でしょ？
ええ。
そうなんです。最近の芸能界の芸人さんとか見てても、
ええ、
自己虐待じゃないですけど、自分のかっこいいところ見せたって笑いは取れないんですよ。
ええ。
やっぱり自分のかっこ悪い部分を見せたりとか、
ええ、
人のその、どんくさいような部分を見せて、自分と一緒だなって思った時に、笑いとか、
ええ、
なんか幸せ感が出るみたいなんで、
ええ
ね、ぜひ皆さん、僕と一緒に、僕と秋田さんと一緒にどんどん、服を脱いでいきましょう。
最後に、いい話、ありがとうございます。
いえ、こちらありがとうございます。はい。
それではですね、はい、次回、
うん、
まあ、この、何回もね、聞く、見る、そして黙るっていう部分で、その最初の聞かせていただくっていうことを、
はい、
いろいろ実践しながら、そこのゴールがね、 なんかよく見えないんですっていう方もいらっしゃるので、はい、今日のテーマちょっと深掘りするような感じで、そのテーマでいきたいね。
わかりました。
それでは
幸せな週末を。